スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは。内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。ご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。さて、日経平均ですけれども、今日は4日ぶりの反発となりました。38,079円70銭、117円90銭高です。ただし、朝方始まった時は結構安くて、
はい、
それで切り返してきて200円玉もあったという。
そうです。
ちょっと値動き荒っぽい一日になりました。
まあ、そうですね、500円以上動いたって感じなんですよね。
そうですね、動きましたね。
はい。で、まあ、日経平均もトピックスもですね、まあ、今週に入ってからずっとこう下落を続けていたっていう流れだったんですけど、
はい、
今日もその安く始まってその後戻したっていうところで見ますと、日経平均はまた後ほど詳しくお話しますけど、75日移動平均線でちょうど下げ止まってる形なんですよね。で、あとトピックスに関してはまだ75日移動平均線との差はあるんですけど、まあ、それでも日経平均と同様に反発して終えたということなので、やっぱり、まあ、東京市場ちょっとこうね、売り物、まあ、売ってる人たちが買い戻したのかなという、なんか霧のいいところで買い戻されたって感じじゃないかなっていう気はするんですね。
38,000円前後ぐらい、
はい、
ということですかね。
ですね。で、
あと75日線、
そう、75日線もね、もちろんそのあたりにあるの で、はい、で、あと、まあ、理由としては売買代金があんまり増えてないので、
今日は4兆円ちょっと超えたぐらい、
はい、ですからちょっとね、この反発っていうのを手放して喜んでいいのかどうか、後ほど詳しくお話したいと思います。
そうですね、なんか後ほどまた詳しく伺っていくんですけど、日経平均のチャート見ると、
はい、
冷やしてみるとなんとなく山登りを終えて家に帰ろうとしている道筋みたいな、なんかちょっと下り坂に入ってるようにも見えなくもない ね、
まあ、ね、
形ですから。
そうですけども、はい、まあ、でもね、人間気が変わる可能性もあるので
そうですよね、次の山に向かうときはまたね、一旦下ってからまた登ってくって、ね、そういう山もあるでしょうが
なんか今日の内田さん、私よりだいぶちょっとなんか慎重じゃなくて、もう一つの言葉の方のような気がしますね。
弱気なんですか福永さんはなんかちょっと違いますね、口調ね。
あ、いやいや、
いやいや、いやいやって
否定したらもう内田さんと同じってことなんですけどまあでもね、そういう時こそちょっとね、やっぱり、はい、少し明るく見ておきたいじゃないですか。
声がちっちゃいぞ
すいません、
はい、元気にお送りしていきたいと思います、はい、番組後半ではマネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんにもご出演いただきます。アメリカ株もね、どうなるんだろうなって思いながら見てるんですよね。
確かにね、岡本さんグッドタイミングでお越しいただきましたね。
そうですね、はい、はい、しっかりと伺っていきたいと思います。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さて、ここから福永さんに引き続き株式市場の分析をしていただきます。日経平均今日は 0.31% の上昇、それに対しトピックスは 0.54% の上昇ということになりましたので、若干トピックスの方が上昇率は上回っていて、プライム市場で見ますと値上がり銘柄数は1396銘柄ですから、全体の 85% の銘柄が上昇していたというのが一応今日の相場でございます。
そうですね、はい、全体的には今お茶さんが伝えてくれましたように、値上がり銘柄が圧倒的に多くて8割超えていてっていうところで、うん、まあ、全体的にそうですね、堅調な相場だったという形だと思いますね、
はい。
で、同様にですね、今度業種別の指数なんかを見てみましても、 値下がりしているのが、なんと2業種のみで。
うん。
まあよく言うその山の工業とかって言いますけども、鉱物資源の工業ですね。
はい。
それからあと不動産の、はい、この2業種のみが下落で、うん、まああとは、まあ上昇して終えているということですから。
ちなみに強かったのが、繊維と空運が 2% を超える上昇率でした。
はい、そうですね。であと、まあ保険とか銀行、非鉄金属、あと証券なんかもね、高かったりということで。うん、でもこれ見ると、どうなんでしょう。昨日、ASML の結果を受けて、売られた業種。
はい。
あまり上位に入ってないですね。
入ってないですよね。だから、戻ってないってことですかね。
ねえ。で、あともう一つ、今日、まあ、後で内田さんが触れるかもしれませんけど、台湾セミコンダクター、TSMC。
TSMC、はい。はい。決算出ましたね。一応お伝えしちゃいましょうか、
そうですね、
じゃあ、ここでね。
はい、
ね、1、3月期の決算ですけれども、売上高が前年同期に比べると 16.5% 増、そして純利益が 8.9% 増ということになっていますね。市場予想上回っています。そして気になる見通しについてですけれども、4、6月期の売上高見通しが196億米ドルから204億米ドルということですから、これ1、3月期をかなり上回ってということになりますね。
そうですね。
はい。
今、内田さん伝えてくれましたように、中身的には、結果も OK ですし、
うん、
予想上回りましたし、あと見通しも、先行き明るい見通しを出してきたっていうところなので、
はい。
まあ、半導体関連株、もうちょっと、これ、取引開始してというか、ごめんなさい、台湾時間の、確か2時半頃に決算発表だったんですよね。
そうですね。なので東京市場でも取引行われていました。
そうです。
最中ですね。
はい。ですので、まあ、発表とすぐに225の先物が買われたりだとか、うん、まあ、そういう値動きがあったんですけども、個別株は今ちょっとお話したようにですね、まあ、なかなかちょっとこう戻りがあまりこう強くないような、そんな状況で終えていると。
半導体も上がってるものもあれば下がってるものもありで、はい、まちまちですもんね。
そうですね。まあですから、中身、まあ TSMC の中身を見ますと、やっぱり生成 AI というところの AI 関連の半導体、まあ特にまあ NVIDIA からもう独占的にこう受注しているっていう流れなので、まあ NVIDIA の好調が、TSMC の業績の、まあ上振れにも、寄与したのではないかなっていうところですよね。
はい。
ですから、まあ半導体関連株に関しては、こう、ASML のその半導体製造装置の方、
うん、
まあそちらの方の、業績が、まあ予想に届かなかったと。特に新規受注が予想に届かなかったとかっていうことがね。
そうですね。5% 減。
はい。
はい、ということでしたね。
ということでしたので、まあちょっとやっぱ半導体何でもかんでもいいのかなっていうところではなんかなさそうな感じですかね。
ただ半導体もね、本当に今期というか、はい、まあ関しては、あまり良くないよというのが、まあ通常の見方で、
はい、
で、来期にわたっても、まあ前半もあんまり良くなくて、こう、うん、回復してくるのは、まあ、後半になってからじゃないかっていうのが、大体の見方ではありますよね。もちろん、
ね、
いろいろ違いはあるものの。
はい。まあ、今の内田さんの話のように、おそらくメインシナリオはそれなんですよね。
はい。
で、まあ、ただ、ごめんなさい、NVIDIA の決算発表があまりにもこれまで強くて、で、それに引っ張られる形でですね、
はい、
まあ、他の半導体株も仮にですよ、買われていたとしますと、
期待がね、高まります。はい、ですからね。
ですからね、やっぱり、そうやって区別して、まあ、買いをこうね、入れている投資家であればいいんでしょうけど、まあ、そのあたり、やっぱりね、まあ私なんか、結構大雑把ですので、ああ、NVIDIA がいいんだったら他のもいいんじゃないかって。
勝手に連想ね、しちゃいますよね。
しちゃうかもしれませんからね。まあですので、まあそう考えると、まあ今後、今日のこの戻りのニュースっていうのは、まあ慎重さの表れでもあるとは思うので、
はい、
まあ実際の決算発表が出て本当に良ければ、まあやっぱり株価はね、これからその売られた分戻していって、まあさらに高値に接近するっていうようなことも期待されると。
うん、
ただ一方でこれ、やっぱり、ちょっとこう、二極化してるっていう話になると、
はい、
いいところと悪いところが結構はっきりしてきたよっていう話になると、やっぱり悪い方のグループに属してるところはですね、 期待が高かった分というか、まあ、メインシナリオは内田さんのメインシナリオだと思うんですよ。内田さんの話をしてて。
内田さんの話。内田さんの話。私のメインシナリオ。
違う。マーケットのね、メインシナリオ、
ね。企業の見通しとかね、そうそうそう、見てるとね、そういう感じですよ。はいはい、
そうなんですよね、うん。ですけども、まあ、それ以上に、やっぱりちょっと、周りに釣られて買った人たちとか、まあ、そういう人たちもいるとですね、はい、値動き的には、ちょっとやっぱり売り物が出ちゃうんじゃないかなっていう感じなんですよね。
そうですね。はい、先に発表されてきたその小売関連の、企業なんかも、はい、すごくいい数字決算で出してきたとしても、やっぱり出尽くしで売られたりとかね。
そうですね。
まあ、その地合いっていうものもありますしね。
まあ、特にファーストリテイリングですね、決算発表悪くなかったんですけど、まあ、配当も増配っていう話だったんですが、まあ、ちょっとやっぱり、株主還元もそれでは物足りないとか、あと、売上の方の据え置きにした部分がですね、こう、やっぱり交換されなかったとか、
はい、
いろんな理由をつけてはいるんですけど、結構その後売られてですね、
うん、
株価も意外や意外で、あんまりこう、良くないんですよね。
そうですよね。もちろん株価がね、高値更新してた銘柄もあって、そこからだったらやっぱりちょっとね、
はい、
売られてしまうっていうのも、そういう銘柄もあったとは思いますけど。
そうですね。まあ、ただね、ファーストリテイリング、やっぱり日経平均強度が大きいのと、それから残念なことに、75日移動平均線下回ってるんですよ。
お、じゃあ日経平均って本当に同じような。
日経平均の方がいいです。
保ってるんだ。そうそうそうそう。
はい、日経は75日線上、維持してますけど、ファーストリテイリングは、5日移動平均線が今日の下落、今日反発してるんですけど、
はい、
75日線下回ってデッドクロスが発生してくるんですよね。
本当あんまり良くないですね、そうするとね。
ね、ですから、
テクニカル的にも。
そうなんですよね。ですので、まあ、上向いてる間にね、反発してくれれば問題ないんですけど、まあ、いつも話しますように、やっぱり、上向いてる間にその移動平均線を上抜いていかないと、まあ、基本的には、下降トレンドに変わってしまうと。で、ちなみにやっぱり25日移動平均線が、4月の頭、上旬のところでは、下回っても上向いてたんですけど、
はい、
中旬あたり、まあ、今のこのね、19日にかけてっていうんですか、先週の後半ぐらいから、少しずつ、25日線、横ばいから下向きに変化してきて、で、今日なんか見ても、もう明確に下向いてますからね。ですので、本当に、まあ、皆さん、あんまり些細なことと思われるかもしれませんけど、株価ってじわじわ変わっていくので、
いや、そうですね。
毎日見ないとダメなんですよね。まあ、テクニカル的にはですよ。
はい。
ファンダメンタルズではそんな毎日見ても、変化ありませんから、まあ、基本的には、何も、こうね、材料が出れば別ですけども、変化はないので、まあ、そう考えると、テクニカルを重視する人は、今お話しているような形で、トレンドが短期的にこう、変化して、その後中期的にも変化して、で、長期的にも今変わろうとしているっていう、そういう状況に、まあ、特にこのファーストリテイリングなんかが、なってきているっていうところを見ますと、まあ、先ほどの内田さんの話じゃないですけど、まあ、家に帰っちゃうのかなっていう
家ってどこよっていうことになります
か。まあ、そうなんですけどね。
低い山かもしれない。
いやいや、低いとこだったらいいんですけどね、そうそうそうね、山からね、降りてきてね。で、まあ、そういったことを考えつつですね、日経平均に話を戻しますと、
はい、
日経平均株価の方は、今日は、まあ、繰り返しになりますけど、75日移動平均線上を維持しておいていると。で、まあ、今日でちょっとほっとしたっていうところもあるかと思いますが、明日以降ですね。明日も金曜日じゃないですか。
はい、
明日以降を、やっぱり下向きの5日線を上回って維持できるかどうかっていうのが、もう本当にまあ、もう一回山へ登ろうかどうかっていうところの一つの、判断材料の分かれ目になるんですよね。ちなみに、今日現在の、18日終わり値現在の、5日移動平均線が 38,653 円、
うん、
ですので、この値、まあ、少しずつまた落ちてくるんですけど、まあ、明日やっぱり上回って終えられるかどうかですね。
そうですね、600円近くありますから ね、
はい、ね、
差がね。
そうですよね、
ええ、
で、まあ、仮にその届かなかったとしてもですよ、75日線、今日の値が 37,000、やっぱ、38,000切れてますので、37,844円。
うん、
ただ、こちらは逆に、少しずつ上に上がってくるっていう状況ですので、まあ、75日線上を維持できれば、まあ、あとトピックスも75日線上回った状態で今日終えてますので、
はい、
週末の終わり方としては、まあ、悪くないと。 ですので、そこからですね、少しこう反発期待というのもですね、出てくるのではないかっていうのが、まあ、今日の終値の状況から見ると、先行きこうね、わかることかなっていうところだと思うんですよね。
そうですね。はい、ただ、本当に昨日の下げた分の半分も戻せてないですからね。
それでですね、今の話で言うと、やっぱり皆さん、指数は今お話したような形なんですけど、個別株でですね、特にデイトレードされる方だとか、日中の売買を、よく、される方っていうのは、昨日の、日中足を見てですね、ちょうど2時過ぎぐらいから、先ほどお話ししたない、ASML の、決算発表が伝わったところから売られてるっていう状況なんですね。
はい、
で、その、売られてる中で、売られる前の株価まで戻しているかどうか、
うん、
そこがやっぱ一つ、判断材料になるんじゃないかなと思うんですよね。
個別銘柄で、ね。
個別銘柄で、はい。はい、で、そういった、日中の値動き、なぜそれを見るかというと、やっぱり個人投資家の方というか、要はその銘柄を売った人が、今日、元に戻るんだと思って買い戻しているのか、
うん、
それとも単純にその、売り方という形でショートをですね、新規でショートした人、新規で売った人が、買い戻しただけなのか。だから買い戻すっていうのは高いところまで買い戻しませんから、
はい、
基本的にはその、売った値段よりも低いところまでしか買い戻さないということなので、今お話したようなところをちょっとこう判断材料にしてみるっていうのはどうかなってところなんですね。で、もちろん今日だけじゃなくて明日以降、戻っていけば、今お話したようなことはこう帳消しにはなるんですけど、そうしたことを頭に入れつつですね、ちょっとこう日中の値動き、少しずつ上値が重たくなってきているところから値幅を伴う下落が最近よく発生してますのでね。
そうですね。
はい。注意して見ていただきたいなというふうに思いますけどね。
そしてトピックスの方は保っているようにも見えますけれども、
はい、
日経平均が先行してそっちに寄っていってしまうのか、逆に日経平均が戻ってきてくれるのか、そのあたりもね、気になるところですよね。
はい。もう、トピックスは13週移動平均線、今日なんとか回復しましたけど、昨日下回ってましたので、上回ったまま終えられるかどうかも見ていただきたいと思います。
わかりました。
はい。
続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
さあ、それでは今日のゲストです。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
前回出ていただいた時に、うん、いやこれからアフリカに行くんだよってお話ね伺ってて、うん、でちょうど今日来ていただいたんで早速その話をね。どうでした？
無事に帰ってまいりました。
お帰りなさい
あのイベントが2つありまして、うん、ですねエチオピアで、はい、カッパライに会いそうになったんですね。でカッパライって日本語であんま使わないですよね。
いませんね、確かに。
昔いましたけどね。
スマホ持って歩いてたんですけど、まあ、珍しい風景が多いんで、で、動画撮ってたんですね。うん、そしたら、子供がやってきて、その僕のスマホを、まさに撮っていこうっていう未遂が、事件がありまして。
これやっぱり、お金になるんですかね。
もちろん。
スマホね、売れるから。うん、
いや、スマホ1台、盗めば、はい、その人、成人の1年間の給料ですよ。だからリスク取って
アフリカとかですとね、
リスク取ってやれば1年間、
楽に暮らしていけるわけです
もんね。ぐらいの価値がある。
なるほどね。
でウガンダってエチオピアって一人当たりの GDP って1500ドルなんですよ。だからざっくり22万円くらいなんですけど、要はそう1年分の金額ですよね。だからまさに同じなんですよ。 iPhone のハイエンドの機種
とかね。なるほど、はい。
でもう一つウガンダとルワンダってとこも行ったんですけども、ウガンダだとだいたい19万円で一人当たりの GDP が、ルワンダだと15万円なんですね。なんで、本当に日本と比べると貧しい国で、ちなみに日本だと平均で、510万円
なので、全然違いますもんね。
全然違いますよね、
はい、
やっぱ物の価値が全然違うので、
はい、
そんなとこ行きまして、カッパライ事件、未遂事件がありまして、でもう一つはルワンダの本物のサファリに行ったんですけれども、でそこってライオンがいるんですよ、なんですけど、そのサファリカーで入ってったんですが、嘘みたいな突然止まりまして、
車が
止まりまして、
動かなくなっちゃったってこと？
動かなくなって加えて、ガイドドライバーの、携帯電話のシグナルがないところで止まっちゃったんですよ。
繋がらない
と、で結果として、お客様我々2人いたんですけど、押してくれっていうんで、車を
でもだってライオン来るかもしれないじゃないですか。
一歩間違えたら来るかもしれないっていう信じられない事件がありましたですね、本当嘘みたいな話だったんです
よ。押したんですか？
押しました、押しました、
押さないと。お客さん乗せて自分が押すでしょ
だって本当そうなんですよ、
運転免許持ってるでしょ普通大体みんな、持ってない人ももちろんいるでしょうけど
そうしましたら親切なカナダ人の家族が通って、
で
助けてくれたんですよ。
で
サファリの外まで連れてってくれたんですけど、
本当に命拾い
まあそんななかなか日本では経験できないことなんですけど
、はい、
ただアフリカでですね、今回ウガンダで証券取引所に行ったりとか、
よくね世界各国のね証券取引所行かれてますもんね、
ちゃんとねウガンダもね証券取引所がありまして、
あるんですね。
で調べると見るとですね、時価総額がこれウガンダシリングの計算間違えてなければ、全体の時価総額8000億円くらいなんですよ。
8000億円、はい。
で11の企業が上場してまして、新興国に行くと電力会社、昔東電とか時価総額大きかったじゃないですか。
そうですね、
はい、そういう時代ありましたよね、だから新興国って、電力会社とか、あと銀行とか、それから今だと通信、携帯電話の会社が時価総額が大きいんですよ。
インフラですもんね。
インフラで基本的に、あと銀行もですよね、もちろんね、
はい、お金のインフラ、
だからそういうのが上場していて、例えばスマホの企業だと MTN っていう南アフリカの会社 の子会社が上場してるんですけども、でやっぱ配当利回り 10% 以上あったりとかですね、非常にこう時価総額の規模は小さいものの、経済成長率 GDP が 6% とかで言ってますから、そうするとやはり長期的には非常に面白いんだろうなと。ただ日本のお金が入ってくるのはどうでしょう、これから10年後とか早くて、そんなイメージなのかなとは思いますけど、
なんかねずっとやっぱり次はみたいにふうにね見られてますけど、やっぱりなかなか簡単ではないですもんね、そこまで。
今やっとインドが来たって感じですよね。
はい、インドだってずいぶん昔からインド次行くぞ
って言われていて、やっと今ブームっていうかね、日本人がインド株投資にね投資をし始めてますからね。
見続けていかなきゃいけないですね。
ですね、
はい。 あの岡本さんの事件とともに覚えときましょう。未遂でしたけど。さてさて、アメリカ株の話もね、伺わなきゃと思うんですけど、はい、やっぱりちょっと調整がね、今入っちゃってるかなっていう感じはありますけど、どうでしょう。
うん、これ昨年の10月末から一直線でマーケット上がってきましたね、S&P500、はい、だからもうまさに久永さんは押し目待ちに押し目ないって2ヶ月前から言ってましたよ ね、
ね、
やっと押し目が来たわけですよ。で今回、3月28日から S&P500 4.6% の調整で、はい、まあ、5% 弱のところなんですけど、S&P500 って1年間で平均すると 3.5 回かな、 5% 以上の調整をしてるんですよ。
うーん、
なので当たり前の話、はい、5% 下がるの普通なんですよね、
うんうん、毎年あることよと。
おっしゃる通りです、はい、それが今回たまたま10月末からなかっただけの話であって、
しかも上がりましたからね、相当ね、
3割近く上がってましたから、まあそういった意味では、まあ、今回ね、そのインフレがなかなか収まらないとか、パウエルさんもね、インフレ低下進化が起きてないっていうことをおっしゃってますけれども、
そうですね、予想以上にね、ちょっと時間がかかりそうだって話もしてました、
で一方でその金利がこう下がらないっていうことはどういうことかっていうと、経済がしっかりしてる。
いや、もうなんか強すぎるってことでしょ、結局は。
それってこう企業業績にとってもいい話ですよね。
本当はね。
ですから S&P500 2024年って EPS は 8.6% 増益、はい、前年比で、で2025年は 13.6% で、その年は 9.6% と、いうことですから、まあ 10% 前後で成長するわけなので、
はい、
企業業績的にはマーケット問題ないというふうに感じてます。
まあそれでも波はあるよってことですよね、本当はね。そう思って受け止めないといけません、どっしり構えて。はい。そんな中で岡村さん、なんか面白いセミナーをなんかいくつかされるんですよね。
そうですね、来週の火曜日ですけれども、8時からなんですが、これ米国株マーケットセミナー毎月やってます、そこで、米国株取引にかかります税金についてですね、竹内税理士事務所の先生に来ていただきまして、まあみんな結構多いんですよ、リクエストが。税金知りたいんだけども、と。ところが証券会社って本業じゃないんで、それは税理士に聞いてくださいって言って、
そうそうそう、
不親切なんですよ。すごく。
はい、
で、それいかんなと思いまして、
はい、
で、うちの番組でやることにしまして、
いいですね。
アメリカ株にかかる税金の話をさせていただきます。
はい。そして、5月10日も、
5月10日ゴールデンウィーク明けですけども、金曜日の夜8時から、これマネック証券の方で、バークシャーハサウェイの株主総会があるんですけれども、それに絡んで特集でニューヨークからライブセミナーを行おうと思ってまして、
すごい。
実はロックフェラーセンターの50階からライブでやる予定になってまして、
ちょっと夜景も見られそう。
いや、カメラ回すんですかそれ。
ですからオマハの株主総会、バークシャの株主総会の様子ですとかですね、あとバークシャの取材10年以上されているジャーナリストの方をゲストに呼んで、であとはプロのファンドマネージャーの方を呼んでですね、彼テクノロジーのスペシャリストなんですけども、ちょうどガーファムの決算が終わった後なんで、そちらのおさらいもしようと思ってますんで、これ結構力入れて今準備してる最中でございます。
そうですね。
5月10日、金曜日夜8時からということで、
はい、ぜひ
YouTube でこれをどなたでもご覧になれます。
そうですか。ぜひチェックしてみてください。そのガーファムとかの動きもやっぱり知りたいし、はい、テックの動きも知りたいけれども、はい、バークシャハザベって言ったら日本株もね、どう考えてるのかってやっぱり重要ですから、うん、そうですよね、どっちの局面からもね、しっかりと聞いて、見ていただいて、いや
もう4月5月はもう岡本サンデーだ、
いや本当ですね。楽しみにしたいです。4月23日と5月10日、
はい、
ぜひぜひチェックしていただきたいと思います。詳細などはマネック証券のホームページ必ず見ていただきたいと思います。今日は岡本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
岡本ハッチと
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。
娘が綺麗ですね。